ロンドン発英語よもやま話。
皆さんこんにちは。
Hello there。
いかがお過ごしでしょうか。3月からお届けしているブレグジット、イギリスの EU 離脱特集、今回が6回目です。前回は EU 離脱の半年間の延長が決まったので一旦休止してイギリスのユーモアについて花さんとご紹介しました。今週は再度ブレグジットのフォーマットでお届けしていきます。右寄り、左寄り、中道の3つの新聞から気になるところをピックアップし、対話形式でコメントしていきます。では参りましょう。1つ目、右寄りのテレグラフ。テレサの名は毒。ブレグジットをめぐる裏切りの後、トリ党の候補たちはテレサ・メイの名前を口にすることを避けています。
Toxic Theresa. Tory election candidates avoid mentioning names on doorsteps after Brexit betrayal.
トリ党の代表議員たちは来月の地方選を間近に控え、テレサ・メイの名を口にすることを避けているが、それは有権者たちが裏切りと結びつけて捉えてしまうからです。
Tory councillors are refusing to mention Theresa May's name on doorsteps ahead of next month's local elections because voters associate it with betrayal.
全国にある保守党の支部では、メイ首相の名前が投票者、有権者にとって毒性が強いと思っており、軽く触れただけでも首相の存在が選挙活動の邪魔をすると考えています。
Conservative associations across the country are finding that Mrs. May's name is so toxic with voters that the mere mention of the Prime Minister gets in the way of campaigning.
トリ党の代表議員たちは、メイ氏の EU 離脱のやり方に対する反発を恐れ、ロンドンのウェストミンスター地区の色が映るのを避けるように、極力話題を地元の課題に焦点を絞ることに必死です。
Tory councillors fear that voter backlash against Mrs. May's handling of Brexit will cost them their seats, trying to keep conversations focused on local issues to avoid being tainted by events in Westminster.
テレグラフ紙に寄稿しているストラスクライド大学の政治学教授、サー・ジョン・カーティスは、EU 離脱をめぐる国民投票で離脱に投票した1740万人の有権者について、EU 離脱を支援することはもはや保守党に投票することを意味しないと警告しました。
Writing in the Telegraph, Sir John Curtis, Professor of Politics at Strathclyde University, warns that backing Brexit no longer means voting conservative for the 17.4 million people who voted to leave in the EU referendum.
さらに有権者たちはナイジェル・ファラージ氏が率いて離脱に持ち込んだ UKIP、イギリス独立党に押しかけることになり、EU 離脱交渉の失敗は保守党の選挙の展望に深刻なダメージとなったと話しています。
He adds, failing to deliver Brexit is now doing serious damage to the Conservatives' electoral prospects, as voters flock to UKIP and Nigel Farage's Brexit Party.
二つ目、中道のインディペンデントから。ボリス・ジョンソンが保守党の党首選にかけるため、ウェストミンスターの特別に珍重されている場所に新しいオフィスを開設。
ボリス・ジョンソン grabs highly prized new Westminster office to prepare for conservative leadership bid。
保守党の党首選で有利になるように、珍しく貴重なオフィスを新しく庶民院に開きました。離脱派のリーダーである彼は、ウェストミンスターのエステートの中心にある場所に引っ越しました。ここは党首選の選挙活動チームがすっぽり入るほど広いとのことです。
ボリス・ジョンソン has grabbed himself a highly prized new Commons office in a move designed to help him win a conservative leadership contest. The leading Brexiteer is moving into spacious rooms big enough to accommodate a campaign team at the heart of the Westminster estate, the Independent has learnt.
党首が交代となれば、元外務大臣のジョンソン氏がメイ首相の後釜として有力視されており、トリ党、つまり保守党の議員たちの後押しを勝ち取るために、いろいろと調整しやすくなります。
The switch will allow the former Foreign Secretary, still the bookie's favourite to succeed Theresa May, to better coordinate efforts to win the backing of Tory MPs in the looming contest.
ジョンソン氏がこのような動きをしたのは、 現職の首相がブレグジットをうまく実現させることに失敗した暁にはタイムリーに政権を失脚させ、保守党の全国党大会で特別総会を開催させようと、トーリー党議員たちが草の根レベルで運動を始めたタイミングでした。
His move comes as grassroots Tories begin efforts to topple the Prime Minister after her failure to deliver Brexit on time by triggering an extraordinary general meeting of the Conservatives' National Convention.
最後、左寄りのガーディアン。メイ首相の交渉失敗が EU の関係をいかに壊してしまったか。
How May's failed deal shattered EU relations.
EU、UK の関税領域を含めたアイリッシュバックストップ、アイルランドとの国境に関する安全策は昨年11月25日に話がまとまっていますが、この概念に対して大きな不快感を抱く人は多かった。フランスはこれを阻止すると言いましたが、メイ首相は自分の離脱案を下院で通過させるためには必要だと各国首脳たちを説得。12月に否決され、保守党の議会議員たちの一部が無期限で関税同盟に残る可能性を受け入れないことが明らかになりました。
It was eventually courtesy of the EU budging on the Irish backstop, allowing it to contain an EU-UK customs territory, that a deal was reached on the 25th of November 2018. The concept was deeply uncomfortable to many. France threatened to block it,But May told the leaders that it was necessary to get her deal passed by the House of Commons, only to subsequently drop plans to hold a vote in December, as it became clear a rump of Conservative MPs would not accept a potentially indefinite customs union.
屈せざるを得なかった首相はバックストップの一時期間について確実性を強めるよう訴えました。12月のサミットで我々が言う通りにしたとしても通過するとどんな保証があるのかとルクセンブルクのグザビエ・ベッテル首相が尋ねると回答はありませんでした。関係者は首脳たちはメイ首相の判断を信用できなくなったと伝えています。その後の展開はそれぞれ230票、149票、58票でいずれも否決され、EU 側はまだイギリスの離脱を待たされている状態です。
A cowed Prime Minister was left asking for more assurances on the backstop's temporary duration. What guarantee is there that this will pass if we do? Asked Luxembourg's leader Xavier Bettel at a December summit. No answer came. The leaders had lost faith in her judgment, said an official. The deal has since been defeated by 230 votes, 149 votes and 58 votes. And the EU...is still waiting for Brexit.
So what are the changes or influences we have witnessed at the level of our personal lives?
私たちが個人のレベルで、個人の生活のレベルで具体的に体験してきたこと、これまで見てきた変化などがあるかということで質問を受けましたので、ちょっとお答えしていきたいと思うんですけれども。How about you, Richard?
Well, from my point of view, I mean, it's been a divisive issue right from the very start. I mean, even before the referendum, people with very strong opinions, pro or anti-EU, were already starting to schism. Since the vote, and of course the delay in implementing Brexit, then I think these have become deeper.
離脱が決まる前、国民投票の言ってみれば前から、意見がいろいろと分かれていて、EU に対しては好意的な人もいれば嫌いというか、離脱したいという意見の人たちといて、すごく分かれてたんだけれども、離脱交渉がこれだけドロドロ、ダラダラしているので、国がさらにバラバラで混迷してしまっているっていうんですね。私はですね、2016年の国民投票のすぐ後に、マンチェスターで仕事があったんです。電車に乗って出張に行ったんですけども、そこでの雰囲気が良くなかったですね。私は見るからに外国人ですから、イギリスに住んでいるアジア人っていう感じなので、じろっと見られるとか、ちょっと目線を外されるとかいう不快な思いをしましたけど、今はそんなあからさまではなくて、私が慣れただけかもしれないですけど、ノーマルに戻っているような気がしますね。その出張の仕事先で、
やっぱりホットな話題だったので、私の意見はどうかっていうのを聞かれたんですよ。今回離脱するということで、国民投票で決まったけどどう思うって言われた時に、正直に私は言ったんですよね、意見を。そしたら、っていう顔をして私の方を見てる人もいましたね、受け手側としては。その時に、あんまり正直に言わない方が良かったかなとか思ったんですけど、Even like among family members, the opinions and also the decision was different, weren't they, when they went to vote?
Yeah, I mean, I think the mood has changed. And initially, I think people were going with what they truly believed was best for the country. Some people believed that leaving the EU would be better, and, you know, the opposite way around. But to me, it's become increasingly bipartisan. I think people, they've picked a side, and now they're going to stick to it, whatever. You know, regardless of any arguments that are convincing to the contrary.
最初はそれぞれが EU は離脱するべきだ、離脱した方がイギリスのためにはいいんだとかですね、いや残った方がいいんだっていう思いがあって、投票しに行ったんだけれども、その後は自分が下した決定にしがみついて、それに固執して今があるみたいな、それだと危険だと思うんですけど、 There are times that you need to get the courage to accept that you made a, you know, wrong decision, no?
Yeah, well, absolutely, yes. But it's, I mean, it's a very British thing. It's this,
wow.
This idea of stubbornness and being a stalwart and a, you know, never giving up.
Refuse to surrender, was it?
Yes, yes. That's right. That was a quote from Spike Milligan. He said, the English don't really win wars, they just refuse to be beaten.
イギリス人らしいって言うんですよね。すごくこだわって自分の言いたいことを言い張るというか、それで間違っているということを認めないって言って、スパイク・ミリガンが言った言葉で、戦争に勝つのではなく、イギリスは負けることをことさら拒むんだって言ってるんですよね。でもそれだと、間違い、すごく大きな間違いに結びついて、consequence が大きいと思うんですけどね。I know it takes a courage to admit it really, but as an adult, that's what adults do, I think.
Well, it certainly is. But I think we've come to another point about the British character. And if I may, I'll quote another famous British comedy, which is Blackadder, written by Ben Elton and Richard Curtis. And just before the soldiers go over the top, General Melchett, a quote from him was that, if all else fails, a total refusal to look facts square in the face will see us through.
それって、that's, you're putting your head in the sand, in other words.
Exactly that, yes.
ダチョウで、その穴の中で頭を突っ込んでるだけ、それを今、いろんな言葉で言っただけじゃん。In a more of an embellishment.
Yes, absolutely. I mean, you know, put in a much pithier way than I could.
Silly.
Yes, I mean, you know, it's the First World War was that great attritional war, wasn't it? You know, where it was just stand until you grind down the other side. And I just get the feeling that's where we've arrived with the two sides in Brexit. Both refuse to budge.And they're just going to fight it out until there's only one standing.
What happens to the tactical withdrawal?
Well, that would be being a maneuverist. And that's something they ignored in the Western Front in the First World War. And it would appear that it's being ignored now.
And then you would, or not, maybe not you, but people would go for another round of a Battle of the Somme?
Well, it feels a bit like that, doesn't it?
Somme の戦い再び。そんな。
Both sides seem almost as entrenched as the two sides on the Western Front.
それは、that's suicidal.
Yeah. Well, that's the whole thing about attrition, isn't it?
そんな。自殺行為だって言ったら、ね、まさに、それがポイントでしょ?
I just wonder now if what would be best is a long, hard look from a slightly further distance than we all are right now.
しばらく終わってからもう終わるのかわかりませんけど、様子を見てみないとわからない部分も多々あるからねっていうような感じですかね。
But your thoughts, your friends' thoughts have been formed or changed over the course of the political development with Brexit.
No, I don't think they have. We're not talking about mine here, but I think that's exactly what I was talking about. People will not, no matter what they hear, change their opinion. They've picked a side. They're just going to stick with it.
もう自分の決断これって決めたので、もしかしてとかって迷うことはしないで、とにかくもうそれで突き進んでるっていうんですね。私は今、この政治面がすごく混乱しているので、見方とか、その意見とかっていうのは変わりましたかみたいな。変わってる人がこう周りにもいるかなっていうことを今聞いたら、そこがポイントで、意固地になって変えない。みんな変えてない。言い張ってるっていうことなんですよね。
The people are exchanging their views, like at dinner table.Like among family and friends, depending on who they support in terms of like political party and which background or social class they're from, the view greatly differ, no? I think. Like one of my Japanese friends think it would be a total disaster if Jeremy Corbyn wins to become the prime minister, for example, whereas others do not see it that way at all.The views are very different from generation to generation again. It is indeed fragmented, or would you say scattered nationally?
Well, the thing about Jeremy Corbyn is that he is further to the left than most politicians have been, mainstream politicians have been in this country before. Although, if you ask a Scandinavian, they would think he was quite a centrist.Compared to, you know, their politicians. But what I would say, and, you know, this would be my sort of last thought on it, is that, if Jeremy Corbyn, a government led by Jeremy Corbyn would be dangerous for this country, what has the one that we've had for the past few years been, if not dangerous?
Past few years, a past decade.
Well, it's certainly done a lot of damage. So if that wasn't dangerous, then I don't
know what. Referendum.
Yes, of course.
私の知り合いの日本人の友達で、コービンって今、労働党の党首ですけども、彼が首相になったら、もう大変だっていうふうに言ってる人がいるんですね。すごく左なんですよ、彼は。で、イギリスのこれまでの政治家たちにはいないほど左に触れてるので、危険だっていう見方をする人もいるけどっていうふうに言ったら、でもあれは北欧のスタンダードで言ったら全然中道でしょって言うんですよね、今を、リチャードが。確かに、こう場所を変えると随分その響きって違うかもしれないなとは思ったんですが。で、それってすごくこう社会的に政治面でもダメージがあるっていう見方があるけどって言ったら、この2、3年のダメージを考えたらそんなに大きなダメージになるかなというか、もうすでにダメージだったら起きてるんじゃないのっていうことですね。この10年間のダメージってすごく大きかったと言ってしまったら怒られるかなぁ。
今週のお届けはここまでとなります。番組の詳細はこれまで通りリエロンドンのブログ www.rie.london に連載しています。ブレグジットに関する有料コンテンツは note.mu にてお求めいただけます。今回のトランスクリプション聞き起こしテキストは同じく note.mu に掲載されています。ハッシュタグ英語よもやま話で検索してください。ちなみによもやまの4文字はひらがなです。それではまた来週。See you next week!